お酒って飲む機会ある人いると思うんですけど、
はい、
お酒ってさ、ハメ外すっていう言い方するよね。
はい。
ハメがない人はさ、ハメ外さないんだよね。
もともと。
うん。
はい。
そこら辺がさ、なんかこう悪い酒といい酒の境目にある感じするんだよね。
はい。
ハメっていうことが。
うん。
うん、僕はね、ハメないんだよね。読むよ。
はい。
酔って、
今日も結構もうすでに。
もうね、4本目なんでね。違う、4本目じゃない。これはね、5本目、6本目ぐらいだかな。2本、なんだっけ、
トラブルが。
トラブルが、50分ぐらいの2本、ボツにしてしまったんで。
なんか彼方に行ってしまいましたね。
なんかその、なんていうの？悪酔いする人とかってさ、
はい。
そこをちょっと気をつけた方がいいと思うんだよね。
そうですね、まあ、悪酔いもその単に酔いつぶれるだけの悪酔いというか
そうなんですよ。
もあれば、辛味酒方面の悪酔いもあるわけで。
そうなんですよね。
はい。
僕はね、絡みはないです。うんと酔っ払って酔いつぶれて、その先輩にうちに担ぎ込まれてとかいうことあるけど、
はい。
それ以外はないもんね。人にこう暴れちゃったとか。
そうなんですよね。
そこはね、結構分かれる道があると思うんだよね。飲み方の。
そうですね。まあ、シチュエーションにもよると思うんですよね。差し飲みみたく誰かと対面で飲むこともあれば、まあ4、5人とか、まあ、せいぜいテーブル1つか2つくらいの飲み会っていう飲み方もあるし、あとは割とはっちゃけ前提のコンパ
パーティーみたい
っていう
なね。
のもありますよね。打ち上げとか。
そうだね。合コンってしたことあります？
ありますよ。
そう。
大
僕
学
も
生の
さ、
時に。
合コン、男女を含めた複数の飲み会ってさ、俺たち合コンだったんだよね。合コンしかなかったの。
まあ、そういう意味の飲み会ならもっとあります。合コンって銘打たれて合コンしようぜっていう合コンはそんなにないけど、単に行政が参加している、何でしょう、複数の男女混合メンバーで飲むことは別に合コンとは呼んでなかったので、ただの飲み会。
そうか。
はい。
特に大学生のサークル系を合同で、何々サークルと
はい。
何サークルを、
はい。
複数でやるというのが合コンだった
まあ、
の
それ
ね。
はそうですね。普段接してないような初対面の人が、相当数混ざってるやつは確かに合コンなんだけど、合コンっていう言葉を使う時って、そこから先の何か進展を含んでるような、
そこは微妙なところだね。
ケースをその合コンって呼んでたりもします。
なるほどね。
だからカップリング成立を目指す。
そう、乱れちゃうってさ、乱れ方にね、二通りありますよ。だからね。
はい。
他者に攻撃的になるか、自分の中に打ち込むかっていうのがさ、
はい。
二通りになると思うんだよね。
そうですね。はい。
そこにハメっていう、ハメを外すのハメがあって。
なので、ハメを外す系は比較的、なんて言うんでしょう、外側に向かって発散暴れる系だったり絡んだりする系、なんかそこにもその、楽しくは騒ぐだけの発散系と、鬱憤晴らしの他人に絡むのの2通りあって、で、憂さを晴らす方の飲み会、ハメを外すじゃなくて。憂さ晴らしとかは飲みすぎて潰れるみたいな、嫌なことを忘れるために意識をこう検索するために飲むというか。
嫌なことを、僕は嫌なことを忘れるために飲むってことはないわけよね。
まあそうですよね。
まあ、だから食事の間に、なんかこう、誰かと楽しく飲んでいくとか、
はい。
まあ、ほぼそれだけなんで、 そういうことの人がなんでそういう酒飲むのかは分かんないんだよね。
きっと例えば、あの女の子のケースで言うと、まあ、失恋してしまいましたとかが分かりやすいんですけど。
ああなるほど。
それで泣いたりとかしますよね。
あ
で意識がある状態だとそのことをずっと考えて、明晰な意識の状態でひたすら辛いのを考えるのが辛いから、それでお酒をたくさん飲んでとりあえず潰れてしまえば、潰れてる間はそのことを考えなくて済むっていうのを何回か繰り返しているうちに、辛さが遠いところまで何日か経つみたいな。
あなるほど。
のあるんじゃないかなと思いました。まあ、それは男性もあるのかもしれないけど、
そういうなんか職場の飲み会とかでも、
はい、
あなんちゃ暴れる系、あの楽しくなる系と暴れる系とやっぱなんかどうしても分かれる感じすんだよね。
うん、
あれかその暴れる系になる人ってほら自分がさそっちの気持ちになったことないからなんかどうしてそうなっちゃうのかなって分かんないんだよね。
例えばライブハウスで、メタル系とかだと、オーディエンスの人がモッシュっていう、別にアルコールが入ってるとか入ってないにかかわらず、まあ、激しく動くっていうような、ステージダイブとかありますよね。
あ、はいはい、
でそれがまあ似て
るお祭り
暴れかが、
あの
動いて発散とか、それは飲んで発散じゃなくて暴れて発散っていうやつですよね。
ああなるほどね。
はい、
あのね電車の中とかの若者だけって言っちゃいけないけど、あのさそういうことやりそうなタイプの人ってなんかちょっと見て分かる感じするんだよね。
まあ、いわゆるやから系ってやつで、だからまあそのお酒に関係なく例えば何か物を壊したりするのもそういうことだし、
そうそう、だから例えばさ別にそんなことしなくてもいいのに、まあカンネルサンダース持ってっちゃうとかさ、
はいはい、
あのなんか看板ぶっ壊しちゃうとか、
うん、
なんでそんなことするんですかって、
破壊衝動、
あとね神社の上り持ってっちゃうとかさ、
まあ悪ふざけ、
悪ふざけってさ
で一人ぼっち
しないんだよ悪ふざけって、
一人でそれをやる人がはなんかいわゆるソシオパスみたいに言われたりするけど、みんなでやるところが楽しいのかなって。
ああなるほどね、
みんなでやったったみたいな。
ああ俺はなんか
さ、私も別に全然その欲が自分にないし、
わかんないんだよね、
そういう人好きじゃないからつるまないですけど、そのバイトテロみたいに言われてる醤油ペロペロとかさ、それともなんかそんな言葉でしちゃったよゲラゲラゲラみたいな、
あ
その場のノリと盛り上がりみたいので、
あノリと盛り上がりね、
で物壊したりする人はたちはいるんじゃないですか。
ああなるほどね。
やっべえこいつとかって言って、
でそこにだから酒っていうものが入ると、もうちょっとさらにややこしくなる部分があった
ね。まあエスカレートしますよね。
酒は確かにさ羽目は外れるんだけど、自分に向かってくるだけだからさ、深みに。
はいはい。
別に外に向かうわけじゃないんだよね。
うん。
外に対してなんかこう、急にさ、例えば、テレビ見ながら飲んでたとしても、なんだこいつとか言ってな、はならないわけね。
はい。
まあ、ただ酔っ払っていくだけってい
う
さ、
うん、
不思議だよね。なんでその飲んだ結果が二通りに分かれるのかっていうのがね、
そうです
ね、結構分かれるよね。
まあそうですね、まあ同じ人が人生の違いタイミングでは違う風になるっていうのもあるので、
ああなるほど、
あの時はこういう感じだったけど今はそうじゃないとか、もしろ逆とか、そういうこんな人じゃなかったのにとか、
ああその精神状態
とか、まあ、付き合ってる人に引っ張られる部分もあるのかなって。付き合ってるっていうのはその、男女交際って意味じゃなくて、だからそういう集団の空気に身を置くとそうなっちゃうっていうケースもあるでしょうし、ただ、まあ、そういう集団の中でも自分はそうはしないっていうふうにこう守れる人もいるでしょうけど、守れない人の方が多いからそういう集団に 所属しない方がいいですよってことだと思うけど、
うん、なるほどね。
だからその、うん、やる人がいるある時点で、
うん、
でやる人は大体や毎回やるだろうし、どういうシチュエーションでも、
うん、
でやらない人はやっぱりやらないよねっていうのは、
うん
うん、お酒を飲んでそのタガが外れるとか、さっき言ってたみたく、
うん、
っていう人はお酒以外のものでもそうなるような傾向があると思っていて、
うんうんうん、
つまりあの例えばパワハラをしたりセクハラをしたりする人は、
ね、
その飲んで絡む人に多い気がする。
ああそうだね。
だからそれは何かそれをやってもいいってなったらやっちゃう人だから、
あのなんかさタガあるんだよね多分どっかに。シラフでも一定のラインがあってさ、
はい、
踏み越えるとスイッチ入っちゃうっていうね、
うん、
あれ不思議だよね。うちの親父とかもそうだったけど、なんかこうスイッチがあるね、なんか、
はい、
怒ってくスイッチ、
はいはい、
こう踏まなくより別になんでもないんだけど、
まあ、学校の先生とかにもいましたよね。
ああなるほどね。
あの誰かその子供を、
うん、
が怒られるような時に、
うん、
なんか周りがびっくりするくらい勝手に盛り上がっていく先生っていますよね。
あ、急にね。
いやみたいな、
うん、
なんかちょっとした勘違いなんでしょうけど、ね、やっぱりそこには、うん、あの分かんないけど何か気に入らないわけじゃないですか、
うん、
その子謝ってんのに、
うん、
なんか それは謝ってる態度かみたいなこととかさ、
うん、
本当に悪いと思ってるのかみたいに激高しちゃう先生いますよね、
うん、そうです
よね。それはその自分がないがしろにされたっていうことへの怒りなのかなとか、自分に対してちゃんと誠意的に子供が謝ってないっていうので自分で火を注い、うん、油に火を注いじゃってる気がするんだけど、
う
ん
う
ん、
あそう
だからお酒で絡んでる人とかもそんな感じですよね。
そうなんだよね、
うん、
でね、
はい、
あのお酒でそのタガが外れる人ってさ、あのそもそも外したいと思ってる人だと思うんだよ。
まあタガがハマってる状態は窮屈だと思ってるんでしょうから、
うん、
はい、タガがあるんだったら、
うん、そこがなんかちょっと怖いとこで、
うん、
まあ電車の中とかでも今日もね、なんかねちょっと見たんだけどね、電車の中で急に大きい声出すとかさ、でもそれ電車の中なんですけどっていうことなんだけどさ、
うん、その大きい声っていうのは、
うん、
規制？
規制じゃなくて、土星。
誰に向かって？連れがいたんですか？
国。
うん？ああ、国。ああ、じゃあそのちょっと怖いですね、
うん、
その酔っ払いで独り言がなんか大きくなる人いますよね、
うん、
だよみたいな、
うん、あとね、結構ね、まあこれ言うと難しいね、グリーンずーっとこうにやつく感じ、スマートフォンの画面とか見ててにやついてるとかいうのってさ、多少抑えると思うんだよね表情として、
はい、
ごめんなさいみたいなニヤつきをさずっとしちゃってる人、
あんまり幸い遭遇したことないですけど、
うん、ない、すごい怖いニヤつき、そうね、だからそのタガはもう自分もお酒飲みだからさ、
はい、
飲んで寝ちゃってるぐらいだったら大丈夫だけどさ、
はい、
人に迷惑かけるのはね、
そうですね、
土星、例えばタクシーのおじさんに土星とかもよくあんじゃん話としては、
はい、
もうしたことないもん、したことないというかする気持ちになったことないもん。
まあそうですよね、
うん、そこら辺がさ急になんか怒鳴る人、怒鳴ることもないもんね、
うん、大きい声まず出さないですよね、
うん、なんでかなと思っちゃうね、
やっぱりあの周囲の反応があるからやってることだと思うっていうのと、
うん、
あとそのタガの話がありましたけど、普段窮屈な思いをしているから、
うん、 そう
ね、そのそれを、緩めるとどういう態度がこぼれ出てくるかっていうので、
そうだよね、
うん、で、うん、まあ例えば私がさっき今巻貝さんも電車の中の話されましたけど、
うん
うんと、まあ、グリーン 券を買って乗るようなケースがあって、
うん、
でまあ、あの結構の飲んでから乗ってきてるとか乗ってから飲み始める人もいるんですけど、
うん、
で、結構なんか電車が遅れたとかでもうみんなちょっと気持ちがささくれてるような時に乗って、で、普段だったらグリーン車があの2席、
うん、
横にね二人並んで座れるようになってて、
うん、
で連れじゃなければ
どっちか、ね、隣には来ない
と、隣には誰も来ないんだけど、う
ん、
もうその日は電車が遅れて駅に人
がすご
い滞留していて、う
ん、
グリーン車もあれどこが空いてるのかな、座れなくはないけど空いてる席を探さなきゃっていうくらいにはグリーン車も満席だったんですよね、うん、でそれででもまあ、あの特にトラブルなく乗ってたら、
うん、
どっかのタイミングで私の隣の2席が空いたんですよ、
うん、
降りて、でそれでグリーン券って指定席じゃなくて途中で
帰る
解除して別の席にもう一回カードを認識させるとかして、うんうん、席を空いてる席から別の席に移ること自体はできるんですよね、
うん、
で別に禁じられてもないし、
うん、
それで2席いっぺんに空いたところに別の席から結構オーバーアクションの男の人が、
うん、
その席に、だからそれまでは多分どっかの席
に、ああ他にいた
隣に人がいる状態で座ってたのが、ああ、はい、2席まとめて空いた場所ができたから、
あ、空いてるから
移ってきたんですよね、うんうん、その移ってくる時から別に誰も何も彼のその邪魔をしてないのに、
うん、
なんかちょっとんだよとかって言ったり、
てると
なんかあの苛立っていて、うん、でその席に座る時もドカンってこう座るっていうか、うん、いちいち動作が大きくて、
うん、
でその後こうテーブルとかを出すのをバタン
バタン
としたり、リクライニングとか、
うん、ガサンと
やると、あと荷物とか、うん、あとなんかこう何こう足で、うん、こうその2席空いてるのにさらに通路に足をガンってはみ出させて、うん、なんか変なこう、なんていうのすごい
足をずらして、
ね、
うん
うん、座っていたり、
うん、
こうお酒ではなくて多分ソフトドリンクだったと思うんです
けど、酒じゃないんだよね、
それもグッと飲んでカーンって置いたりっていう、
うん、
なんかその苛立ちがいちいち全部態度に出てる環境型 DV みたいな人が隣に座って、
うん、
あらあらあらって感じだったんですけど、
うん、
でも別にその人そういう感じで別に他の人に絡むわけとかではなかったんだけど、
うん、
でそれでずっと遠くまで行くのかなと思ったら比較的早めにそれで降りていっちゃって、
なるほど、
うん、まあ、うん、私としてはそのそういう人が
周
りにいるよりは良かったんだけど、
うんうん、
でもなんかそういう
より、あ、そうなの、ね、お酒を飲まずのもうそのタガの問題だよねそれね、
そう、
うん、
だけどその人多分その前に隣に人がいるところに窮屈に座ってた時は、
うん、
そういう音が後ろから聞こえてこなかったので
静かにしてた
と、静かにしてたんだけど、うん、その2人分空いてる席に移ってきた途端にそうなっちゃったっていう感じ、
うん、いや、まあ暴走行為とかも似てんのかな、
足行為ですね、
うん、
ただまあそういうふうに、
うん、
あの別に誰がいなくても苛立ってる時にむしゃくしゃしているっていう時にこうドアをきつめにパーンって閉めたりとか、まあ、何だったら人によっては物に当たる行為があるので、あ、まあ、そういうのかもしれないけど、
うん、
だから幸いだからその人はまだ物に当たるとか、
うん、
自分の動作がオーバーアクションになるっていうところで、うん、まあたかがそこより外には外れてなかったけど、まあ、もう少し外れて外してもいい相手でその人が認識した人にはもしかしたら、
うん、
何かあの暴力的な言動があるタイプの人かもしれないなっていうふうに、
うん、
でもその人が苛立ってる原因が自分がそういうふうに扱われたせいでその相手には攻撃でき返さないから、うん、帰りの電車でそうやってあの物に当たってただけかもしれない、
ああ物当たりかもしれない
と、はい、だから
でも一人で当たってそんな楽しいかね、
うん、まあ、そんな人はあんまりいないと思うんだけど、
うん、
だけどその人によっては、
うん、
繰り返してそれをやるんだから、
うん、
そのハラスメント体質の人、
う
ん、
そうだよね、
まあ、楽しいからやってんじゃないですか、
楽
しいっていうか、まあ、少なくとも快不快で言えば快でしょう、
なかなかそのタワの話は難しいよね、
なので、まあ、お酒に限らずではあるんですけど、うん、お酒が好きとかっていうのもいいんだけど、
うん、
今日何飲もうかなとか、
うん、
晩酌タイムをワクワクしてるみたいのは、
うん、
いいなって思うけど、
うん、
その飲まないとやってらんないみたいな感じ
になると、なんだよ、ね、
う
ん
う
ん、
ちょっと警戒対象ですよね。
そうなんですよね。まあ僕も飲んでるからさ、
はい、
人のことどうこう言っていい立場ないけど、まあそんな迷惑はね、自分で迷惑と酔いつぶれちゃったら介抱してくれる人には迷惑かけますけど、それ以外には迷惑かけてないからね。でなんか特にさ、その酔ったら誰かにその暴力的なタワーの外れ方をしたことないんだよね。ケンクパイクになっちゃったとかさ。
まあそれは、うん、攻撃っていう意味で出ないっていうのもあるし、巻貝さんはそれはないと思うけど、
うん、
セクハラ方面に出る人もいるので。
ああそう。
それはなんだったらサービスのつもりでやってる人もいるくらいだから、いやそれは相手によってはむしろただのハラスメントなのでっていう風に。まだ暴力だったら周りからも分かりやすいよね。ああなんか絡まれちゃってる、かわいそうとか。
あ
だけどそれがセクシャルハラスメント方面に出ると、
怖いよね。
まあその
俺一回もないよ。だから、ね、女の子のはかえってこっちからすることに対して警戒しちゃうもん、自分から。
あだから、
うん、
女性で、
うん、
飲むと私キスマンになるんだみたいに自分で言っちゃってるとか。
それはあるな。
それはサービスでも何でもないのでみたいな。
あなるほどな、はい、逆、はい、そうだな。
でもそれはその子はそれを言うことが免罪符でもあり、なんだったら、まあ需要と供給が一致してれば、
あ、まあ OK、
美味しい思いしたい人はその子の隣に座ればいいんだけど、でもその子はでも酔ってるようでちゃんとやっぱ相手は見てますよね。自分がそれをしたい相手にしてますよね。
じゃあ嘘なんだよね。
全員に対してはしてないですよねっていう。
あそっか、それあるな。嘘見たことあるわそれ。
もう結構たくさんいますよね。
うん、
だからなんか最初はそんなこと言ってなかったし実際そうでもなかったのに、うん、一例そういうのに出会うと、あ私もあの手が使えるみたいな人を混ざってるんじゃないかなって思うんだよね。
そっか、ハメとかタワーっていうのは、
はい、
いろんな外れ方があるってことか。
そうだからそこで何か普段はそんなことしないけど酔うと、
うんうん、
異性にボディタッチしていいって思ってるとか、
そ
っか、少なくとも多めに見てもらえると思ってるっていう男女ともにね。
ボディタッチなんてさ、
はい、
俺酔ったらさ、まあ、うん、そりゃそういうさ特殊なお店行けば別だけど、
はいはい、
そうじゃない限りさ俺自分から警戒しちゃうもんだって。してはいけないと、
はいはい、
昔からだよ。
いやまあしてはいけないってみんな思ってますよね普段ね。でもそれが酔った時にしてもいいっていうか、してもなーなーになるっていうか。
なるほどね。その一応ブレーコーの
一
個手前ぐらいね。
まあ一種ブレーコーで、
うん、
でそのはっちゃけた飲み会とかだと女子社員を自分にの何膝に座らせるみたいなすごい怖いなんか業界とかもあるみたい、
うんうんうん、
でそれをなんかこう我慢しなきゃいけないっていうようなのもあるみたいだけど、
うんうん、
昭和ですらなく、昭和というか平成、うん、令和もなんか続いちゃってるみたいだけど、
うんうん、なんか酒の段階はやっぱ結構変わらないもんな。人間変わってないから、
うん、
酔うことは変わらないんだし、
はい、
男性も女性もね酔ったらどうなるかっていうのは、
うん、
それぞれのね、
うん、
タガがあるわけだから、
まあ、お酒の力、うんを借りて、
うん、
さっきみたいな、
うん、
親密感を普段出せなくて、
うん、
で酔ってる定義してとか、まあ、若干酔ってるからいろんなことが気だるく面倒くさくなって、
うん、
パーソナルスペースにいつもよりも人を入れたり、
うん、
住み込んでいったり、
うん、
っていうことが、
うん、
まあある人にはある。
なるほどね。
のでただまあそれが傍から見てどう見えるかっていうとなんか面倒くせえなって感じ
まあそうだよな、うん、
とかまあただの世間酔った上での世間話だから聞き流せばいいんでしょうけど、
うん、
まあそれを例えばその、飲み屋で時給をいただいて働いていれば仕事としてなんか相手が望むような会話をするのも時給のうちだけど、例えばプライベートで
なんかそれやられても、ね、
それやられて、うん、トギフトさんって酔ったらどんな風になるのとかっていうのに毎回答えるのがもうめんどくさすぎるみたいな
まあ
ね
でまあそうな飲み会って減っちゃうよな、
ね、なんかそれが、まあ、飲み屋であればどんな風になると思いますとかってね、うん、
まあ、
飲ませてみたら分かりますよとかっていう面白い受け答えをしなきゃいけないんだけど、
で僕くらいのね世代になってくるとね、あのね同窓会問題とか出てくるんだよね。
はい、
もうずっとやってなかったんで、あの同窓会をやりましょうっていうさ、
はいはい、
あの圧力がねある一人の人から始まるわけね。
同窓会やりたがりの人から、
そう、
はい、
で組織化して、
はい、
まあ運営をいいか開きみたいなさ、はいはい、名簿作りみたいなさ、もうめんどくさくてさ、もう行きたくないもん、
うん、
俺友達がやってたとしても、
はい、
意外とめんどくさくてさ、
もうすげえめんどくさい。
別にさ、あの昔の友達とだってもうさ、例えば高校の同窓会とかだったらもう30年とかさ、
はい、
そんな前の子話じゃん、
うん、
もうそれしょうがない。新しいさ人脈を作りたいって人がいればしょうがないけど、
いやだそういう人だから同窓会したいんじゃないの。
まあ、
もう警戒要因しかないけど。
そうなんだよ、
ね、だって巻貝さんの年齢でもうすぐ同窓会やるっていうと、うん、定年退職
をかぶ
ってたりして、 それで定年退職でもらった退職金を使い道とか考えてんのみたいな話からフリーのいい投資の話があるけど
っていう人脈づけの感じちゃうじゃん。
とか今いない顧客の新規開拓とかになんか狙い撃ちされてるとしか見えないんだけど、
でもさ友達がやってるとさ、まあ一応名簿には載せるけど、
それって友達なんですか本当に、利害関係者ただの、
まあ利害関係者、友達は友達だけど、なんかね酒関係の、まあそれもタガの一ここだと思うんだよね、そういうことをする人、
はい、まあ、男性だからなのかな、なんかあんまり女性の、まあ、まだ自分が定年退職とかそういう年じゃないからかもしれないけど、あんまりそういうこってりした話聞かないんですけど、それは私の身の回りの人が投資をとかするような感じじゃないからなのか、
うん、
でもなんか夫婦で投資のなんかその、うん、話聞きに行ってるみたいな人とかいますよね、その手のパーティーに、ー夫婦で参加して、ね、その旦那さんの退職金がもうすぐ出るやつをどう運用するかっていうのをもう結構前から、
まあそれは必要だと思いますけどね、
うん、でもそんなさ向こうからやってくる美味しい話なんて世の中絶対ないのに
そうね、
その、うん、その同窓会したいって言っている巻貝さんの、
うん、
まあ、友達って、
うん、
酔ったらどうなるタイプとか予測できそうじゃないです。
まああのたまにその道で発見されちゃった時に金銭とかが剥がれちゃってるぐらい飲んじゃう人。
え道で発見された時に何が剥がれてる。
財布とか。
あ、やばい、泥酔しちゃいするタイプの人。そうか、そこの手前でいいとこでおしまいにするってのはできない
ん
です
ね、うんうんうん、
そうか、大丈夫だといいですね。
まあでもさ、推しの強いタイプなんだよね。
はい、
うん、そこは、まあ、
そっか。でもまあ寂しいんですねきっとね、その人はね、
うん、
そういう飲み方してるとだんだん周りに人もいなくなってくから、
うん、
でも飲むのは楽しいからやめられなくて、
うん、
それでみんなのために楽しい会を開こうっていう風な人なんですね。
うん、同窓会主催しようってさ思ったことないもん。
でも誰かがやってくれてるんですよね毎回ね。
うん、でもほら今 LINE とかあるからさ、
はい、
始めれば LINE 上の付き合いならさ、
はい、
あ、まあ 何十人って集まってくるわけじゃん、
はい、
でそれでは実行委員会ができみたいなさ、
うん、
もう面倒くさがいいよそれ。俺そのさ付き合いが名簿には名前載せたけど、
はい、
まあそれでやめとこうよって思うんだけど
まあなんか生地みんなそれなりに実行力と、うん、あのなんとなく仕事オーバーでは上の方にいるからできちゃうんですけどね、
うん
うん、できちゃって良くないけど、
うんうん、まあでもそうやってできちゃってる人だけでやってくれると思うよ。俺はまあ底辺中の底辺だから、あの行くこともないじゃん。俺いろんな行きさつがあるからさ、あの昔のことさ蒸し返したくないわけよ。
はいはい、
うん、そういう人もいいんだから、
うん、まあだから単なる飲み会ならもうやってるんでしょう。
そう
だけどその平等に全員一堂に集めるっていうのが大事なんですよね。
うん、
まあ行くか行かないかはその人の自由だけど、
うん、
でまあその、
うん、
究極的には個人の自由ではあるんですけども、
うん
うん、やる人はやるしやらない人はやらないよねっていうのに尽きるということではあるんですが、
うん、
例えばハラスメントできる力関係の立ち位置のハラスメントをできる側に自分がなった時にするかしないか、
うんうんうん、
例えばもっと簡単なことで言えば今誰も見てないからここにあるものを取ってもいいって
時
に、
はいはい、
取るか取らないか。
あ、そうだね、
とかそういうことですよね、
うんうん、
取らない人は誰が見てなくても取らないし、
うん、
取る人は取るでしょうし。
そうだね、その善悪とかいうのともちょっと違うんだよね。
まあ自立心、律する、うん、自分を律すること
とか、ああ、あの自を、あの戦慄の律ね、
そうなんですかね、
うんうん、
あとはなんだろう、まあ巻貝さんもおっしゃってましたけど、
うん、
なんかそんなことしても別に楽しくないもんっていうのがね。
あ、まあまあね、
うん、
なのにってことになっちゃうね。
そうでしょ、きっと、うん、
そうだね。人に対してさ、なんかわーわー怒ったりとかしてもさ仕方ないよね、
うん、
それでなんかバーンって嫌なさ態度取ってもさ、
はい、
それ別に誰も何もしてくれませんよって話、
うん、だからきっと先に自分がされたって思ってるんだと思うんですよ。
あ、
ゼロからそれをする人いないので、うん、先に自分が嫌なことされたからやり返してるだけとか、
うん、
その鬱憤晴らしてるだけとか、
うん、でもね、僕ね最近こういろんな電車乗るんで、男の人がさ、あの足バーンって開いてる、
はいはい、いますね。
いますでしょ、
はい、
あの女の人でもバッグを、うん、なんていうの、たすき掛けにして、
はい、
自分の前ではなく、
あ、
まあ、横に置いて、だって明らかに隣の人座ってんだよ、
うん、
それなのに、
はい、
置きっぱにできるってさ、
うん、
気持ちわかんないんだよね俺それ。
まあそうですね、
うん、
まあ、そういう人であっても、
うん、
例えばあの駐車場で両脇に車が止まってて1台空いてるところに自分がバックで駐車するとして当てないですよね。
うんうん、
でもそれがそうそう、その車庫入れじゃなくて座席だったらそういうふうにするんだ
っ
ていうのはさ、
うん、もう謎でしかない。あれ本当電車は、
まあ、バックと自分と間の相手の間に入れるっていうのは、
うん、
相手に触りたくないとかそういうこと？
ああ、いや、どうなんでしょうね。もうなんかね、
うん、
電車はね、もう、多分ね、コロナの、あれでその、対面っていうかその、乗車が減っちゃった時が、あの、挟まってるんで、あの、いろんなものね、ちょっと面倒くさくなってる気もするんだよね。
こんなに混んできちゃったって
、うん、
イラードが
っていうか、そのあの普通こういう風にしてましたっていうのがしてなくなっちゃうようになっちゃうみたいな、全部含めて人とこう交流しながら行動するっていうことがちょっとうまくいかなかったちゃったんじゃないかって感じするんだよね、電車の中でも。
はい、
まあじゃあそうやってその隣に誰かが座ってたら荷物どけるとか、
はい、
前に荷物置かないとか、
うん、
奥詰めるとか、
はい、
でその例えばさ奥に隙間があってて前からいっぱい人が乗ってきたと、
うん、
そしたら自分後ろに下がる、
はいはい、
後ろに下がんないんだよ、
うん、
どうしちゃったのかなと思う。俺そこ奥に行くんだけどさ、
はい、
でそれはまあ何ていうの画面も見っぱなしってこともあるし、いやそれにしたってさ駅の乗降の時に関しては例えば自分の足元に置いてる荷物はどけるとか、
うん、
どけない。
そうですね、
うん、
そのもうちょっと電車の運行の方を見直した方がいいんじゃないかってそれは思っていて、
うん、
昔に比べて自分が手で持ったり肩から下げたりするのではなくて、
うん、
あのカート引っ張ってる人の数が割合がすごく増えましたよね、
うん、そう
で、そうなってくるとやっぱあれの分だけ遅いんですよ、
うん、
だから、うん、あの今までのその全部自分の体に
くっつけて
くっつけてる人が歩いて乗ってたのの 1.2、3倍くらいはかかるわけですね。それをよいしょって入れたり下ろしたり、
うんうんうん、
だからそれに見合った駅での、
うん、
停車時間、
うん、
ドアが開いてる時間をそれに見合った時間に伸ばして電車の本数は減らさないとダメだと思うんですよね、
う
ん、
そう
ね。それはその新幹線の停車もそうで、あ、
そうだよね。
みんながほとんど並んでる人の半分以上の人があのゴロゴロ
乗ってたり、あのさ通路とかからさ、はい、降りるの間に合うのあれ。
だからそうならないようにしてるから今のところギリギリ間に合ってるんだと思うけど、
うん、そうなんだ。
ただまあ私が乗ってるのが完全指定席しかないような新幹線は選んで乗ってるから、はい、その自由席がどうなっちゃってるのか分かんないし、
なんか降りるの間に合うのかなとか思っちゃうよ、うん、なんか
なので、
うん、
まあ、なんかこの駅員さんが頑張って、
あ、今
本来だったら、うん、あのもうちょっと短い時間しか停車しないところ全員が降りるまでなんとか待って、
うん、
駅から駅の間でちょっと速度を上げて、
うん、まあ、対応すると
次の駅にその定刻に着くようにしてるんだと思うけど、
うんうん、
だからその普通電車であっても、
うん
うん、そういうゴロゴロ持ってる人が半分以上いる前提の、
うん
うん、動きに変えて行っていかないとダメですよね。
そう
です。ただ停車時間伸ばしても奥まで入ってもらわなかったら同じことですもんね。
そう、あのさ、その乗って止まっちゃうとか、
はい、
あの降りて止まっちゃうとか、
うん、
それやめとこうと思うのよね、うん、前に進んでくださいって。
そうなると、うん、もう座席の数を本当に減らして、
うん、
車両の、あ、そうだよね、あの片側はあの席があるけど反対側は全部席ないとか、うん、
ないとかね、
でほぼあのドアがガサッて開いて、
うん、
っていうような、うん、あの電車に切り替えるしかもうないですよね。
そうだよね。
そうするとあとはもうホームの計画でこっち側しかもうドア開かないとか、
うんうんうんうん、
なんか左右のどっちか開くかその時々でわからないから、
うんうん、あ、さらにね、
その合理的じゃなくなってる場所もあるので必ずこっち側が開くって分かって、うん、あっち側は開かないっていう風になったら、
なるほど、
うん、そのもうすぐ降りるんじゃない人は人がやたら通るとこにいると邪魔だし自分もぶつかられていたいから、
うん、
自分が降りる駅に近づくまでは奥の方にいようみたいな気持ちになったりするだろうし、なんかあの人たちってやっぱり飲んだ時にタガ外す系の人にと同じじゃないかって思っちゃうよ ね、
思っちゃうんだよそれ、
うん、
それはさ年齢関係ないよ、
うん、
若い人もそうだし、
うん、
年いってる人は特にそうなんだけど、
うん、荷物の量で、
うん、
まあ、リュックサックだったら前にかけてくださいとかさ、今いろいろな Tips が駅の校内の掲示物とか、
ね、
あとアナウンスでもあるけど、あの引っ張ってるやつって、
うん、
その飛行機と同じで別料金にするべきですよね。
本来はね、
本来手荷物の何か本当は別のやつを、
うん、2人分は取るもんね。
だから手荷物料金で300円とか500円とか前は取ってたはずなんですよ、うん、でかいやつは。
あ、そうだよね。
私ペット乗せる時も確か
払うん
ですよ、
ね、
だからあれを誰も今払ってないのでは
って、うんうんうん、 そうそう、いよいよなるかもしれないな、
うん、そうするとなんか別にあれじゃないのに、うん、あれじゃなくていいのにあれにしてた人が辞めると思うんです
よ、ね、うん、あ、そうだよね、
うん、別に別料金になるならって、
うん、
あとはなんかねやっぱ座席でどう考えてもその隙間に車の車庫入れだったら絶対擦ってますよねっていう入り方で入ってくる自分の幅がよく分かってない人がなんかどうにかならないものかっていうふうに思うけどね、う
ん、僕なんかさ今日さあの電車は割と空いてて僕座ってたんだけど、
はい、
ちょうど僕の左側に手すりがあったのね、はい、座る席の手すなんていうのかな、あの上から天井から下に、
はい、棒がありますね。
そこにあの隣に座った人がそこの手すりに捕まって頭寄せて傾けてたよ僕側に、
はい、
でそしたら肩こっち来んじゃん。
そうですよね。
だからさ、だからそれはさ、なんつうかな、俺ここは俺の場所じゃないんだけど、
うん、
いやまあそれはどうでしょうかっていうさ、
うん、
でもなんかうーんってやるわけにもいかないし、
まあ私だったらやるかもしれない。
うん、起きてんだよ、
うん、いますよ、あの、うん、そういう人、
うん、
で、まあ、巻貝さんも、まあ、小柄じゃないですか。で私も小柄なので、
うん、
あのラッキーって思って多分その隣に座ってくる人が大柄の人の隣に座るより小柄の人の隣に座った方が、
うん、
あのゆったり座れるから選ばれているんだと思います。
あとね、
はい、
あのね、手あるでしょ、
はい、
手を、肘を内側にするか外側にするかちょっと肘張るかで、
はい、
まあ、肘人の幅って皮
胸をね、
うん、
はい、
張るんだけど、
うん、
そうさ、ドーンって座って、
はい、
そのさ、こう
グイグイ
手を、
うん、
手をこう
胸をこう広げて肩甲骨を寄せるみたいな感じで、
そしたらさ、
はい、
こっち俺の方来んじゃん、
う
ん
う
ん、
そうです、
その人をでもこう前にすれば、
うん、はい、
肩幅で済むわけじゃん、うん、俺あれもわかんないな、あのクソ野郎の気持ち。
なんか一回こうグビグビってやってあのスペース確保するんですよね。
そう。
だからこうなんていうの、前慣れしてから座るっていうふうにしてほしいよね。
そうなんだよ。あのさ、うん、あれはさ、
はい、
あれはインチキだと思うんだよ。
インチキっていうか、だからそういう人が飲んだ時に絡む人だと思うんだよ。うん、
あ、なるほどね。
なんかそういう人を、
うん、
がと飲みに行くことになりそうだったら一緒に電車に乗った段階でどういう座り方してるか見て、あ、すいませんちょっと用事できちゃったんでって言って飲むのをまた今度でって言ってやめるっていう一つ手前に判読する、何、
あの指標になると、
飲む前に分かる絡み酒仕草だと思う。
なるほどね、絡み酒仕草ね、
はい。
で今回はじゃあ絡み酒仕草って
一つ分かったって、電車に電車に乗れば分かるって混んでる電車に乗った時の態度で分かる、
はい、
はい、
ということで、
はい、
いろんな話になりましたけど、
はい、お疲れ様でした。